タイガ
ー翔ちゃんの
整う時間、
毎月第2第4火曜日のこの時間は和歌山市のふっこリハビリテーション病院院長タイガー先生こと中谷正人先生と紀の川市北脇長整骨院鍼灸院ほか県内4カ所の整骨院鍼灸院の総院長翔ちゃん先生こと畑中昭次先生が私小坂美和子を交えて整う時間をお届けします。今週もよろしくお願いします。
お願いします。っていうか今日なんか
いきなり
なんか多ない
あれれれ気づかいました。
いきなり一人捕まっちゃった。
そうなんです、駐車場でね、
さっきね歩いとった。
そうなの、すっごいレアな方に出くわしまして、もうスタジオまで連れてきちゃいました。
はい、お久しぶりです。放送お聞きの皆さん、およそ1年ぶりでございます、岩崎ふき子です。
イエーイ、ようこそ、
ようこそお越しくださいましたって捕まったよね。
そうです、
捕まえたよね、
強引に、
ね、岩崎ふき子さんはあれですよね、この整う時間の前のね、
そうかそうか、
前身の番組で、そうです
ね、前身の番組で、
うん、そう、ポジティブな時間で、ね、浅中先生と、
あ、そうかそうか、
ね、タイガー先生とご一緒しておりまして、ね、みやこちゃん素敵に進行されているのを東京からも聞いてましたよ。
時間から整う時間にね、
そうですよね、
そうですよ、そうですよ。この間ラジオ聞いてたら、うんうん、CM 流れるでしょ、
うんうんうん、
CM お前まだ言ってたな。
お前まだ言ってた。
お前って
畑中先生とは付き合いが長いのでもうお前と呼ばれてるぐらいなんですけれども、
なあ、はい、あれなあ、
そうです
よ、そのまま使ってくれてるんやな。
そうなんですよ、だからこの1年間、うん、東京の練馬区というところで暮らしていたのですが、うん、和歌山放送の中では、ね、声をずっと使ってもらえて、うん、畑中先生にありがとうと思ってました。
いや、
うん、そうなんや、 CM のナレーションはふき子ちゃん
な
ん
や。そうなんですよ、あ、そうそうそうそう、
あ、そうですか、そうですか、
今思い出した。
だから皆さんにとっては久しぶりではないかもしれませんね。
そうですね、
聞きなじみの、
聞きなじみは、は
い、ね、ラジオでいいですね、今日も駐車場歩いてたらみやこちゃんに捕まえてもらって、せっかくだからっていうことで、なんかラジオあったかいです ね、うん、お家に帰ってきたみたい、ね、もう本当にお帰り、
ね、ふっこさんはうん、お母様もね、うん、いつもリレーフォーライフの時に命の授業とかそういうので、うん、いつもご講演いただいたり、
うん、
で、うん、お兄さんはお兄さんで、ね、同業ですよね先生。
あ、そうです、そうです、うん、僕の射程
射程射程
射程とお前 と、
そう、
あ、そういう、
ね、お兄さんはブラクリチャーの方で岩崎鍼灸院、
うん、そうです、そうです、うん、はい、なので、うん、ね、もう家族みんな、うん、この先生お二方にお世話になっている状態なんです、
う
ん、
そうですか、じゃあ久しぶりの再会で嬉しいです ね、今日は。
ちなみに東京ではそういうような、うん、アナウンサーのお仕事とか司会のお仕事とかは
そんなに、そんなにですけど、逆に東京行って増えたのが、うん、和歌山の会社さんからのナレーションの仕事で、声だったらもう、ね、どこでも収録できるから、はい、それを、うん、送らせていただいてっていう形で、なので和歌山市の消防局の防火のアナウンスとか、そういうのライブのアナウンスとか、森田哲平さんのライブのアナウンスとか、
やっぱりあれよね、今本当にまあそういう録音とかで声のあれもそうやけど、コロナをきっかけにウェブ会議であったりとか、本当にね、離れてても結構できるようになってきてて、医療とかもね、遠隔医療とか、そのロボット手術とかはね、ちょっと離れた場所から操作してロボットを動かして手術をやったりとか、
それでもう寸分狂わぬ感じでできるんですか。
できるんですよこれね、まあ今現在そこまでやってるところがあるかもわからないですけど、海外とか、あともう技術的には東京でロボットを操作して和歌山で手術を受けるとか、ね、もっと言うと、離島医療とか、ああいう過疎地の医療とかになってくると、そこにお医者さんが足らんようになってきたら、そういう遠隔からロボット操作とか、
すごい、また急を要する時とかは本当助かりますよね。
あとね、そういう皮膚科疾患とかね、 湿疹とかそういうようなやつで、カメラ使って、うん、遠隔診断とか、うん、皮膚科の先生もたくさんいてるわけじゃないから、うん、和歌山のね、南の方とか、うん、そういうんでなんとか診療所とか、うん、そう言って いろんな科の先生全部集めれるわけじゃないんで、うんうん、
なるほどなるほどなるほどなるほど。
でもまあそうやってなんか世界がねだんだん近づいてきてますよ ねどこにいてても。
本当にそう
やな、ズームでできたら、うん、どこでも仕事できるな。
そうですね、整骨院もねロボットに刺激を与えてとか
できるかな。
できるか
そこはね、手の温かみを持って接したい。
そこは手当てですからね。
そこは接したい。
あれいつも口だけって言ってなかった。
口八手にやろ。
ね、口もいるからね。
そういる、
ね、口もいるから。
なんかの画像で見たんやけど、ロボットで手術する機械で、うん、なんかめっちゃちっちゃいつるを折ったりする。
ああ、みんなねつるを折る練習やってます。うん、あれ日本初の練習で、はいはい、結構海外でバズってて。
ああ、ね、そうなんですね。
だいたいほんまに1センチかける1センチのやつをロボット使って、
ね、つる折るみたいなね。
つる折る。
すごい。ということは そんなんじゃなあ、それはすごいわ。
でやっぱりね、どうしても人間の手やったら届かんようなところとかね、うん、臓器の裏とか、今までやったら臓器全部つながってるやつ剥がしてぐるんってひっくり返した上でとか、避けた上ででないと届かんかったようなところは、隙間がね何個かあれば、そのロボットアームが届いてしまうんで、
すごい。
じゃあ人間の手よりも効率よくできるってこと
ですね。で、ほらカメラの手ぶれ補正みたいな感じで、人間の手やったら細かいことをやろうと思ったらちょっと手震えたりとかして、ちょっと休憩、ちょっと手震えたりとかいうのがあるけど、こっちで操作する手が震えてても、ロボットのアームはその手ぶれ補正やるんでびっくりとも動かへんっていうのが、あるんです。でなんかロボットアームじゃこの人間の手ぐらいのごっついで思うかもしれないですけど、うんうん、もうだいたいね、どうやろうな、直径1センチとかそんな、
お箸ぐらい、
ぐらい、お箸ぐらいのアームとかがこういっぱいバーッと入るような、
いっぱい入るんですね。
この話してたらもう話つきえんけど、
ね、
いつかまたこの、ね、ロボットをテーマに
深掘り、ね、というわけで今日は4人で
ね、
はい、整ってまいりましょう。
まいりましょう。
お願いします。
お願いします。
この番組はピース&ピース、エース整骨院鍼灸院、復古リハビリテーション病院の提供でお送りします。
せーの、ピース&ピース。ここはただの介護の会社ちゃいますよ。
笑いあり、音楽あり、みんながピースになれる場所。
あなたの暮らしを全力で応援します。
有言実行、笑顔でトライ。
電話073-499-5525。あなたにピースな毎日を。
いたたたたた、この痛みなんとかならないの？
その痛み、エース整骨院鍼灸院にお任せください。痛みの緩和から予防のための骨盤矯正、通院が難しい方の場合はご自宅まで伺い、あなたの体を治療します。岩出市清水、エース整骨院鍼灸院。
困った時は虎を呼べ。復古リハビリテーション病院は、入院から介護まで健康と暮らしをトータルサポート。整形外科、内科、皮膚科、泌尿器科、訪問診療も承ります。旗屋敷東の町、復古リハビリテーション病院です。
困った時は
虎に聞け。
今週は和歌山市の復古リハビリテーション病院院長、タイガー先生こと中谷正人先生が、医療健康を中心にさまざまな話題をお送りします。
はい、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
ね、もうちょっと、寒さも過ぎて、
はい、ね、そうですね、ちょっと落ち着きました。
暖かみも出てきてってことですけど、うんうん、ちょっと来てません、
うん、
むずむずと
私目になんかね、
コロコロっていうか痒み、
そうなのよ、
しょぼしょぼします。
これ これどっちなんやろね。あ、
どっちなんやろなって思う。
花粉もあるし、黄砂もあかんのよ俺。あ、
私もです。私も
どうですか皆さん、アレルギー
感じる。
アレルギー
ある、
ある、ある、
ある。ちゃんも4人全員でした。
4人全員か。
アレルギーね、そのあれ不思議ですよね、あの、血液検査 で調べてくれるじゃないです
か、はいはいはいはい、
あれでね、僕その毎年5月ぐらいに、うん、あのって出るんですよ、
うん、
でもその時ってなんかもう杉とか終わってる感じなんですよね、
うん、あ、5月はね、
なんかヒノキなんかなとか思って、うんうん、でもね、これも数年前に調べてもらったら、うん、こう項目ずっと何も出てない、
うんうん、
なんもなくすっげえ綺麗な、あのやったのに、
うん、
唯一ガ
ガ
ガ初めて聞いた。
ガだけまあそんなに気にならん程度やけど、
うん、
なんかプラスみたいな。
プラス。
うーん、
でもまああるんはあるんやろ
う
ね。
なんなんでしょうね。あれほんまにヒノキとか大丈夫ってことなんですかね。
まあ基本、まあ一応ね、リスナーの皆さんにも分かるように言うと、うん、血液検査でだいたい自分が何のアレルギーを持ってるかっていうのが、うん、まあ大きく言ったら3グループぐらいに分けて、あるんですけど、うん、まあ動物のあれ系であったりとか、うん、ハウスダストみたいなああいうもの、
うん、
それから食物食べるもののね、そば粉アレルギーやったりとか、小麦粉とかグルテンフリーやないとあかんよとか、そういう、あとカニがダメとかね、甲殻類ダメとか食べ物のグループと、あと、さっき言ってたような杉とかで植物の方ですね、そういうところにも入ってこないけど、あの黄砂とかね、PM2.5 とか
公
害的なようなものとか、そういう、あとブタクサとかヒノキとか、はい、ありますよね。ああいうようなグループがあって、で代表的なもんをだいたい30種類ぐらい混ぜて、検査してくれる。血取ったら分かる、でそれも代表的なやつがね、大きく分けて3つぐらい、30種類ぐらいのやつが、まあ全部で、まあ、100とか200とか、そのやり始めたらキリがないんで、大体この時期にアレルギー出やすい人は、このグループ調べてみようとかいう風になんか分かれてるんで、まあ、ちょっとアレルギーがあって自分の体のことを調べたいよとかいうのあればね、お近く の、
うん、
あのクリニックさんとかでもできるので、内科さんとかでもご相談したらできるところもありますんで、主には耳鼻科、皮膚科と内科とか、そういうようなところでね、やってますけれども。
皮膚科も入るんですね。
皮膚科もね、やっぱり金属アレルギーとか、
あー、そうか、
皮膚に出てくるアレルギー疾患とかもあるんで、皮膚科さんとかでも結構そういうアレルギーは結構扱ってるんですよね。
あれってその例えば5年ぐらい前に検査したのと、例えば今日検査したのって変わるんですかね。
変わってきます、変わってきます。よくないです、子供の時アレルギー、僕もそうなんですけど、子供の時アレルギー全くなかったけど、大人になってから花粉症、
そうそうそう、
あ、
う
ん、なん
増えていく、
そんなんせこない、
聞いてなかった、
聞いてないよな。
それはあれですか、やっぱ摂取量上回る感じだからですか。
やっぱりね、アレルギーってなんで起こるかって言ったら免疫なんですよね、で体の中に外から入ってきたもんを、守るでっていう免疫っていう、まあ、体の中に兵隊さんをみんな飼ってるわけですけれども、この兵隊さんがこう過剰に反応すると、その、
くしゃみ鼻水防衛が本能っていうか、反応したものがその症状なんですね、
出てくるわけです。でそれがまあ子供の時からまあヒノキとか杉とか、まあ花粉とかいろいろ暴露してるわけですよ、でそれがこうなんていうんですかね、だんだんだんだんこう元々のアレルギー体質で過敏に反応しやすいタイプの人と、それからずっと長年長年暴露してるうちにこう、まあ、コップに水が溜まるようにこう、だんだんだんだんだんだん溜まってきて、ある時満杯になってブワーッと溢れ出るような形で、長いことこう暴露する期間が長ければ長いほど、その発症しやすいというような、
長いこと、なるほど、だからそれになれるんじゃないんですね。
そうなれるわけではないんやけど、
でも体質にもよるってことですね、
うん、まあ、体質にもね、みんながみんな全員そうっていうわけではないんやけれども、うんうんうん、
それって自分の免疫が落ちているから、落ちてきたから発症するってこともあるんですか。
ね、免疫が落ちてくるっていうより、免疫が過剰に反応するっていう、
過剰に反応する、まあでもいい働きではあるけど過剰なんですね。
そうですね。だからちょっとしたあやつで、敵がいっぱい来たー言うて、わーって、
はー、私ちょっとリアクション大きめなんで、多分免疫細胞もそうなんですかね。
宮古さん、何アレルギーですか。
そう、花粉と、花粉、まあ、ハウスダストもやけど、猫とかも、あの、おいおい来ました。
なるほど。
花粉症を発症して自分で自覚症状出てきてから、あれ猫もムズムズするなとか、
猫アレルギー、
そう、今最近は調べてないですけどね、あんまりだから近寄らないようにします、自分で。分かってるんで。
今なんかね、本当杉とかね、すごいですもんね、
すごい。
で、何アレルギー、
私はなんかもう夏以外ずっとムズムズしてるので、もういっぱいあると思うんですけど、まあ、植物もあれば、あの、なんか洗剤とかにも、あの、それはまたアレルギーではないんですかね、あの、
それはアレルギー
あるかも。ジェットタイプの洗剤とか、まあ、柔軟剤とかでも、サマにくしゃみが止まんなくなったりとか、
匂い
ありますね。
そのゴム手袋のゴムとかも、
ラテックス俺アレルギー、
あ、それももうずっと、
だから
ちょっとお酒が鼻水が
めっちゃ俺アレルギ
ー、ジンマシンが
焼酎アレルギー、
そうそうそう、
翔ちゃんあれやろな、勉強アレルギーやもんな。
それ私もあるかも、小さい時から。
勉強も嫌、もう嫌なもんばっかり。
自傷アレルギーはたくさんあるかもしれないですね。でもアレルギーって本当にね、みよこちゃん、私たちの仕事にもう直結しちゃうから、もう直し方教えてほしいです。
さっきの生放送は本当皆さん申し訳ございませんって感じです。
ね、免疫をそのちょっと整えるって、うん、いや結構ね、やっぱり生活リズムが大事やったりとかするし、ストレスで疲れてきてたりとかも大事だから、はいはい、やっぱり早寝早起きとかね、うん、疲れをためないとかもあるんだけれども、うんうん、どうしてももう症状出てたらやっぱりもう、うん、薬に頼らなあかんかったりとか ね、
まずはね、
するんはありますけど、症状を抑えるお薬っていうのは抗ヒスタミン薬って言うんですけれども、うん、鼻水であったりとか目かゆいとか、うん、そういうのを止めたりとか、あと、まあ、漢方で、そういう小清流湯って言って、はい、体の余分なお水をちょっと引くような、う
ん
う
ん、余分なお水を引く、
うんうん、漢方っていうのは陰と陽とか、うん、湿と寒って言って、湿で湿ってるんと乾燥とか、うん、そういうのバランスが崩れてきてるんで、そのバランスを、整えようっていう、うん、で体に余分に水が溜まってると、やっぱり涙とか鼻水とかそういうのがぐしゃぐしゃっと出やすくなるんで、この湿を寒の乾燥の方に、
うん
うん、湿潤の方を乾燥の方に持ってくるようなお薬で、うん、あの小生流湯、
小生流湯よく処方されます、うん、その時期、
うん、これ飲むと体の余った水を乾燥に持っていくんで、ぐしゅぐしゅ感が落ち着くっていうんですけど、
ね、鼻かんでもかんでも出てきますもんね、
う
ん、あの、
どうしてもね、抗ヒスタミン薬って症状を抑えるようなお薬は眠気が来たりとかね、
運転される方とかね、授業中とかも結構しんどいですよね、
うん、まあ、そういうやったらちょっと漢方とかの方が良かったりとかしますけれども、まあ、でも基本的にはそういう症状を抑えるっていうようなお薬にはなってくるんで、やっぱりちょっと体整えるっていうのがね、大事になってきますし、こう体とか服についた花粉をお家に入る時にも
全部吸ってね、
なんかその払うね、花粉、家に入る前に払うって言ってたのが、この間ね、何だったかな、この間テレビ見てたら、玄関に風の出る壁、
うん、
わ
ー、あの、なんか
食品工場だよね、
あ、そう、そう、それが、うん、その10万円ぐらいでこう施工するのが流行ってる、
後付けできるの、
後付け、
後付けできる、
また田中先生すぐ買えるじゃないですか、
ね、
いや、うちはもう風が通るもん、
10万円ぐらいだったら余計な
酒
の分
もアレルギーやろこいつ、そういうのがね、あの高かったら、よくあれありますよね、パソコンのキーボードを、エアスプレーでバーッとほこり取る、 あれね、置いといて、あれバーッと振り、
あ、自分にですか、
さーっと、
それだけでも違いますか、
うん、全然違う。
そのこの時期になったら思うんがね、うん、まあ、ニュースとかでもよく言うじゃないですか、うん、そのなんか去年よりも早く来ますよとか、
う
ん
う
ん、
そうそう多いですよって、
でその去年よりも 135% ですとかよく言うんですよね、うんうんうん、この間もなんかテレビでそんなこと言ってたけど、うん、その花粉って目に見えないでしょ、
うん、
そのPM とかも、うんうん、実際こうあんま目に見えへんから、うん、そんな数字言われてもわからんのよな。そう、去年よりも 135% ってそれどんだけ多いかが、
去年のことも忘れてるしね、うん、なんかどんなんやったかなって。
この吸い込むあれってやっぱり鼻からですかね、やっぱり口からとかでもあれる
みたいな、まあまあ、でも目についた目が痒くなったりとかね、
うん、でもなんかその目の、ね、大きさって去年も俺一緒やし。
まあちょっとゴーグルつける
とかね。生活した。しかしら細めで。
でもなんかそのこのメガネもこんな、
あるある横までこうガードされてる。
あるある。
あと鼻ふそごうと思う、鼻毛伸ばすとかはどうですか。
マスクしなはれ。
まさきちゃんから
鼻毛伸ばす。
そんなことできるけ、鼻毛増毛とかね、花粉対策とかも。
でもなんか鼻毛はある方が入らないですね。
まあまあ入らないわ、
ね、じゃあもさもさにするのはありかもしれない。
でもね、そういう症状を抑えるだけじゃなくてアレルギー自体を改善するお薬っていうのも最近出てきてまして、うん、シダキュアとかね、そういうやつなんやけど、これはまあ原感作療法っていうんですけど、うん、ちょっとね、薬パッて飲んで治るとかいうやつじゃないんですよ、うん、
飲み続ける、
飲み続ける、なんかこうアレルゲンとなるようなものをちょっと体の中に入れて体をまあ慣れさせていくっていう、うん、だからまあいろんな形状あるんですけどね、お薬、飲み薬の場合もありますし、あと舌の裏にポタッと目薬みたいにポタッて一滴落としたりとかして、こう毎日毎日、もうアレルギーの季節じゃなくてもあれでもまあ2年間ぐらいやらなきゃいけないけど、2年間ぐらい毎日やることで、まあ半年から1年とか、まあいろいろ症状とかによっても違うんだけれども、うん、まあそこは専門の自分のまず何アレルギーかっていうのに特定せんことには分からないので、ヒノキやったらヒノキとか、杉やったら杉とか、うん、そういうような感じでアレルギーをこう、うん、1年から2年かけて、
うん、
もう自分の体に慣れさせてアレルギーの反応を起こさへんようにするっていう、
抗体を作る、
ような形で、その症状を抑えるんじゃなくて発症させなくするっていうね、体質自体を変えちゃうっていう、
それいいです
よね、取り込むってことですね、うん、自分のね、うん、体に、うん、取り込む、
あ、原因を、
原因を取り込む、
ね、
でもう体を慣れさせちゃう、う
ん、なるほどなるほど、
それは内科に行けばいいんですか。
最近多分耳鼻科
、
うん、
そうやな。でもこの鼻水が出てきた時に、うん、これがその花粉の時期ですよ、それは、
うんうん、
花粉症なのか、
うん、
ただ熱のない、
うん、
鼻水出て
る
鼻か
げなの、鼻炎、鼻炎と、
こう難しいですね。難しい。
あ、まあね、
あの花粉症を認めない人は絶対認めないよね、
ま
あ、これは風邪や言
うて、風邪やったら1週間ぐらいで治るんでね。
ああ、だからそうかそうか、それはもうずっと続けば、
で、ある日突然発症する時もあるしね、大人になってから花粉症。
突然でした、私も風邪だと思ったら花粉症でした。
あとか、あの普段なんかなくても花粉症の時期にお酒飲んだらもう鼻詰まってズルズルになるっていう人いるね、うんうん、あれ血流ようになって鼻の血管とかもこうグワッて広がるのであれなんやけど、
お酒ダメですね、あの時期ね、
無理ですね、
無理ですね、もう飲んだ水分全部この鼻の奥に溜まりますよね、
もう
集まれーみたいな。
症状もそんな感じ。
いや僕ね、なんかその
日にお酒は飲める、
飲みます飲みます、日によります、
うん、
お酒はだってその365日ですもん、
うん、
基本、
うん、基本も
基本
あ摂取して、
そんな大量には飲まへんけどね
大量
今抗体作ってるんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、もうずっと
垂らして
もう続けて、
まずは自分が何アレルギーかっていうのをね、うん、はっきりさせやらか、うんうん、まあ、まずは血液検査とか、
うまいですね、
そういうんで何アレルギーにこう、
ね、ほっこ行ってこい
そうですね、もう血液検査やったのも本当に 5年もっと前だったと思うので、うん、
全部の項目を一回こう、
うん、増えてる、ハトに巻きつくっていう項目も入れていただいて
増えてる、プラス5ぐらいになる、プラス5ぐらいになる、
ね、でも本格的なね季節がこれからですから、
ね、本当にお困りな方、うん、一度まあ自分が何アレルギーかまず調べていただくっていうことと、そのアレルギーに対してのアレルゲンって言うんですが、うん、アレルゲンによってまたちょっと対処法も変わってくることありますんでね、うん、ハウスダストとかやったらこまめに掃除するだけでも全然あれでしょうし、まあそこもね、まず原因と対策っていうところで、うん、まずは一度ご相談いただければと、はい、もちろんあのふっこリハビリテーション病院でも調べれますんで、
本当ですか、
はい、
それは、
ね、それが一番安心です、ね、
安心でございます、はい、本当に整いましたねこの時間は、
うん、やっぱりね、はい、アレルギー症状出たんよ、だから寄ってくるんよ、うんうんうん、
ですね、うん、はい、あの次回もしアレルギーにこういいツボとかあれば、
ね、
教えてくださいよ、
うん、まあアレルギーというか、まあ、うん、まだまあね花粉症が続く季節なんで、
うんうん、
花粉症というか、まあ鼻づまりとかっていうツボをね、うん、
あります、
はい、ちょっとチャッピーに聞いてきます、
ね、はい、次回もお楽しみにしてください。困った時は虎に聞けのコーナーでした。
困った時は虎を呼べ。ふっこリハビリテーション病院は入院から介護まで健康と暮らしをトータルサポート。整形外科、内科、皮膚科、泌尿器科、訪問診療も受けたまわります。旗屋敷東の町、ふっこリハビリテーション病院です。
いたたたたた、この痛みなんとかならないの？
その痛み、エース整骨院鍼灸院にお任せください。痛みの緩和から予防のための骨盤矯正、通院が難しい方の場合はご自宅まで伺い、あなたの体を治療します。岩出市清水、エース整骨院鍼灸院。
あなたの得意が誰かの笑顔に。
例えばどんなん？
料理好き、おしゃべり好きにもぴったり。
ええやん、自分のペースで働けんの？
もちろん時間の使い方も自由自在。ビース&ピースで一緒に楽しく働こう。訪問介護スタッフ募集中。0734998715。
いや、ふきちゃん今日どうもありがとうございました。
楽しかったし、とってもためになるお話でした、うん、
ね、急遽だったけど、
ね、
なんか楽しくて、もう毎週来てもらいたいぐらい、
ね、歩いてみるもんです。このメンバーといるとやっぱ元気出ますね、うん、整ってさらにパワーアップします。
あ、ポジティブ、
ポジティブの時間出身やからね、
さすがです。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
岩崎ふき子さんと一緒にお届けしてきました。ここまでのお相手は和歌山市のふっこリハビリテーション病院院長、タイガー先生こと
中谷正人と木
の川市北脇長整骨院鍼灸院ほか県内4カ所の整骨院鍼灸院の総院長、翔ちゃん先生こと
畑中昭継と
私小坂美也子でした。今日の番組もせーの、
整いました。
この番組はピース&ピース、エース整骨院鍼灸院、ふっこリハビリテーション病院の提供でお送りしました。